今週のメッセージに入っていきたいと思います。聖書を朗読します。ルカによる福音書の第2章40節から52節。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。さて両親は杉越祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わってキロに着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、1日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。3日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下って行き、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。以上です。今週私たちに与えられているこの御言葉は、皆さんもよくご存知の箇所だと思いますが、イエス様の少年時代のエピソードが記されているわけですね。キリストの誕生ということについては、もうすでにこのルカによる福音書で第1章も第2章もいろんなことを学んできました。そしてここが終わるともう第3章に次回からなるんですけど、第3章ではイエス様がもう成人なされて大人になってですね、そしていわゆる公生涯、公の伝道者としての生活に、入ったことが記されているんですね。その時はもうすでにイエス様は30歳くらいになっていたわけですから、要するにそれまでの誕生から30歳までのその間のイエス様のその、少年時代といったらいいんでしょうかね、青春時代といったらいいんですかね、そのことに関しては実は福音書はほとんど何も記していないわけですね。で、唯一このルカによる福音書だけがイエス様が12歳の時の姿を描いている、そういう意味では非常に貴重な箇所と言ったらいいんでしょうかね、そういう箇所でもあると言っていいと思うんですが、それが今日の聖書箇所なんですね。41節に、さて両親は杉越祭には毎年エルサレムへ旅をしたって書かれてますね。旧約聖書を読みますと、イスラエルの成人した大人の男性にはですね、年に3回神殿に、宮詣と言ったらいいんですかね、年に3回そのお祭りの時にエルサレムに登っていくことが、聖書の中に記されている、命じられているんですね。ですが近い人はいいんですけど、遠い人はなかなか年に3回も行くのは大変ですから、イエス様がお生まれになった頃には、最低でも年に1度、しかもその杉越祭りの時、この時ですね、エルサレムに巡礼するような習慣がもうなっていまして、そして男子だけじゃなくて女性もまた一緒にね、その巡礼に年に1回は行くということが奨励されるようになっていたって言われるんですね。そして続く42節にはイエスが12歳になった時って記されているわけですね。ユダヤの社会では男子の成人年齢が13歳だったって言われています。女性の方は、女子の場合は12歳とされていまして、男子は成人を迎えるその13歳になる1年前から、予習っていうんですかね、そういうことをさせられるそうで、この12歳になったイエス様が、13歳で成人を迎えるわけですけど、12歳になったイエス様がこの時両親と共にね、エルサレム巡礼に加わっていたというのは、そういう、予習という意味ですかね、もうじき成人を迎えるにあたっての、準備、そういうことのためであったろうと思われるわけですね。ユダヤ社会におけるその成人っていうことの意味、日本だと成人というと、例えばそうですね、今度もね、日本は20歳から18歳に変わりましたけどね、 成人というと今まで20歳の感覚ですと成人を迎えれば、お酒が飲めるとかですね、あるいはそうですね、選挙権が持てるとかね、選挙権が与えられるとか、今18歳にこう引き下げられて、まあ、ちょっとそれがこうずれましたよね。選挙権は18歳になりましたけれども、でも18歳が成人になってもお酒やタバコは20歳らしいですね、そのままっていうね、まあ、だんだんそれも変わってくるのかもしれませんが、ユダヤ社会における成人の意味っていうのは、そういう意味で結婚が可能になるとか生計を立てられるとかですね、選挙権があるとか、そういう意味じゃないんですね。これは純粋に信仰的な意味なんですね。神様の前に掟、律法、戒律を守る、つまり自分の行為でその許されることと許されないことをちゃんと認識して、自分の行動に責任を持てる年齢に達したという意味での成人なんですね。信仰的な意味合いので、こう一人前と認められる。ユダヤ社会では成人男子が10人いると一つの、まあ、キリスト教で言えば教会のような形でね、一つのこう礼拝の単位がね、組むことができたらしいですけど、男子も13歳になるとその10人のうちの1人に入ることができた、まあ、そういう意味で信仰的な意味での、成人、それがここで言われている成人の意味だっていうことなんですね。まあそういう意味ではイエス様の両親もね、ヨセフとマリアですけど、ああうちの長男のイエスもようやく、ね、一人前に、信仰的な意味でね、一人前のそういう年齢に達したかなという、まあ、そういう特別な思いを持ってこのイエスを連れて年に一度のエルサレム巡礼に向かっていた、そういうことなんだろうと思うんですね。ところがなんですね、このおそらく最初の親子揃ってのエルサレム巡礼の旅で、こともあろうにヨセフとマリアのこの両親がですね、息子のイエスの姿を見失ってしまったってことですね。43から45節を読みます。祭りの期間が終わってキロに着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、1日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。こう書かれてますね。まあ、ここから分かることは、この時この彼らはですね、家族だけで旅していたんじゃないんですね。ナザレから大勢の人たちと一緒にエルサレム巡礼の旅に向かって来ていたと。親類や隣近所の人たちもいたでしょうし、多分イエス様にしたらイエス様の友達、仲間、同じようにこう成人をね、もうすぐ迎える、そういう年頃の友人たちもいたに違いない、そのためにヨセフやマリアは息子がいないっていうことに、そばにいなくてもですね、ああまあ友達たちと一緒にいるんだろうと、そんな考えで、あまり心配しなかったんだろうと思うんですよね。ところがいつになってもイエスの姿が見当たらない。彼らもいよいよ心配になってあちこち探し始めた。当然まず親類や知り合いの中を探したわけですが、見つからない。さらにはイエス様の仲間たち、友人たちのところにも行ったけど見つからない。うちのイエスをどっかで見かけませんでしたかってね、必死になって探したんだと思うんですが、それでも見つからなかった。それで両親はですね、とうとうその一行と別れて、もう一度エルサレムに引き返すことにしたわけですね。まあ、おそらく引き返すといっても、祭りが終わってエルサレム中の人がエルサレムから家にこう帰途についてるわけで、その帰途につく人たちの波をこうかき分けるかのように、逆らうかのようにね、エルサレムにこう向かって、しかもその人たちの中にイエスが混じってもかもしれないということを探しながら、探し続けエルサレムに戻っていったっていうことですね。まあ、考えてみれば、まあ、単純で分かりますが、どんなにこの両親の心はこの時不安だったかなと思いますよね。成人をもうすぐ迎えるとはいえ12歳ですからね、初めてのしかも親子旅で見えなくなっちゃった、これはやっぱ本当に心配だったと思いますね。自分たちの手の中にいると思っていた子供が手から離れていなくなってしまった。マリアとヨセフにとって、まあ、思いもよらないことが起こったわけですね。そしてとうとう彼ら二人はエルサレムまで戻ってきてしまった。46節には3日の後って書いてあるんですね。3日間ですよ皆さんね。夜も眠らずに、ね、3日も探し回って、そしてようやく イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけたって書いてあるんですよね。両親はイエスを見て驚いたってことが48節にも書いてますね。この両親の驚きってどういう驚きだったんだろうか、何に驚いたんだろうか。イエス様はこの時学者たちの真ん中に座りって書いてあるんですけど、この座りっていう座るという言葉はヘブライ語では、まあ、ここはギリシャ語書いてますけどね、大事な意味、特別な意味があるって言われるんですね。これは座ってるってことはどういうことかっていうと、掟を、律法を学ぶ者の姿勢だって言われてます。いい例として挙げられるのは、この同じルカの福音書の10章にマルタの妹のマリアという人が出てきますね。マリアはイエス様の足元に座って何してたかというと、イエス様の語る言葉に聞き入っていたわけです。これはまさにね、学ぶ者の姿勢なんですね、うん、つまりこの時エルサレムの神殿で、イエス様はこう学んでいた、学ぼうとしていた、そのことがここに記されているということなんですね。なぜこのことを取り上げたかというと、もしかしたらこの箇所は時々誤解されていることがあるんじゃないだろうか。皆さんもどうかな。この場面はイエス様がなんかいかにも立法の、ね、先生のようになって学者たちに教えていたかのようなね、あるいは学者たちと対等にこう議論を交わしていたかのような、そういうイメージで読んでることが意外に多いんじゃないかなって気がするんですね。どうですか皆さんね。でもここでまず確認したいのは、イエス様は対等とか教えるとかとんでもない、とにかく学ぶ姿勢を持って、その、立法の学者たちがですね語ってくれるその御言葉を本当に夢中になって、その学ぶ姿勢で聞き入っていたっていうことなんです。それが12歳のイエス様の姿だったっていうことなんですね。ここには神の言葉を聞くことに熱中している少年イエスの姿が描かれている。実はこういう心をヨセフもマリアもまだきっとよく理解していなかったんじゃないだろうか。12歳になって神の掟に対して責任を持つことができるようになるということは、いわゆる自立するということですよね。自立するということは親からそれだけ離れるということであって、手の中にはいなくなるということでもある。なかなか親っていうのは頭では理解してるかもしれませんけど、心ではなかなかそれを受け止められないってことがあるかもしれませんが、ヨセフとマリアも同じだったんですね。で、世の親が踏むのと同じ鉄をここで踏んでしまった。48節でマリアはイエス様にこう言いました。なぜこんなことをしてくれたのです、ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。さあ皆さんが親だったら何て言うでしょうね。怒るでしょうね何やったんだよってね心配したぞって当然怒りますよね、きっとね。同じですよね。でもマリアもこの時はね、心境としてはね、まさにお母さんらしいと言ったらいいんですけどね、そんな思いでイエス様を、12歳のイエス様をお叱り、叱られ、叱ったっていうことですけれども、でもそのマリアに対してイエス様はどう答えたか。どうして私を探したのですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。さあ皆さん、12歳の息子がいなくなって心配かけてようやく見つかったなんでそんなことしたんだって怒った時にこう答えたらさらに怒るでしょうね。まあ日本だと12歳が13歳がね成人じゃないんで、まあ20歳の子供と言ってもいいかもしれませんけどね、どうかって、これやっぱり怒ってしまうんじゃないかと思うんですが、でもイエス様はこの時こう答えたんですよね。イエス様は地上において罪を犯したこともないお方ですから、これは親に対して罪を犯してるわけじゃないんですよね。正しい行為なんですよね。むしろ分かってないのは親なんです。そういう場面なんですよ、ここはね。イエス様がここで答えられた言葉の意味なんですけど、例えば英語の聖書ではですね、ここで私が自分の父の家にいるのは当たり前だっていうことを知らなかったのですかって新共同訳が訳してるんですけど、英語の聖書では私は私の父の仕事をしているって訳されてる聖書がいくつもあるんですね。つまり家じゃなくて仕事になってる。でギリシャ語本文を確かめてみると、確かに、ね、家っていう言葉はないんです、ここにはね。 でもまあマリアたちもそのイエスを探して居場所を探して、まあ、このエルサレムに来た、あの神殿に来た、そういう意味では家って訳しても間違ってはいないんですけど、でもギリシャ語本文には家はないんですね。むしろあのルターなんかの翻訳ではですね、もっと原文のギリシャ語に近づいていて、私が私の父の事柄の中にいるというふうに訳して、あるいは父に属することの中にと訳した方がいいかもしれないという学者もいますね。父の事柄の中に当然私がいなければならないのをあなた方はご存じないんですかとイエス様は聞き返したということですよね。少年である時でからイエス様はすでに父の事柄、これ父なる神ってことですが、神の仕事をすることの中にいるのが当然だと考えるようになったということです。ここでもう一つこれに加えて確認しておきたいことは、この時お母さんであるマリアはですね、我が子イエスに対してお父さんも私も心配してって言ってるんですよね。お父さん私も心配して、このお父さんというところは当然これ実の、ね、父親ヨセフのことを指してるんですけど、原文ではあなたの父ってなってるんです。あなたの父もあなたの母である私も本当に心配してたんですよって言ってる、ね、どんなにあなたのことで心配して不安になったかってマルは言ってるわけですが、それに対してイエス様はどう答えたかというと、私の父の家にいた答えてるんですよね。自分の父の家ってここに書いてありますが、私の父の家の、私の父はこれ誰ですか、ヨセフじゃないですよね、これ父なる神なんですよね。ヨセフもマリアも我が子を愛していたに違いない、イエス様をね、自分の手の中ですくすくと育っている姿を見て喜びにあふれて、まあ安心しきっていた、まあ良い子だったでしょうからね。だからそのイエス様が我が子イエス様を見失った時には本当に彼らは動揺したと思うんです。普通の親と一緒ですね。自分の息子がイエスがどこか行ってしまったという不安でいっぱいになったっていたに違いない。でも実はこの時マリアもヨセフも一つとても大切なことを忘れていたということなんです。その一つは先ほども言ったように、自分の子供ももう12歳になったら立法に従って自立して生きる、信仰的に一人前になった、神の御前に一人で立つものと なろうとしているんだということを彼らは忘れていた。しかしそれだけじゃないです。もう一つ、イエス様にとって真実の父は別にいたということですね。そのことも彼らは、まあ、理解できていないと言ってもいいし忘れていた。でもヨセフもマリアもイエス様が生まれる前から天使からお告げ受けてましたよね。そういう意味では特別なメシアとして生まれるってことも知っていたんです。そういう意味では神の子だってことも知っていたはずなんです。そういう意味では彼らはやっぱり忘れていた。この12年間イエスを自分の我が子として育てる中でそういう意識がどっかで薄れていたかもしれませんね。でもまさに神の子としてのその技をこの時からはっきりし始めた。その時に彼らは動揺してしまったってことですよね。ヨセフもマリアも不信仰だったわけじゃないですね。彼らはこうやって毎年忠実に、1年に1度そのかなりのお金も労力もかけてたと思いますが、エルサレムに巡礼し神を礼拝するね、そういう信仰を彼らは持っていたし、マリアはここでも書かれてますけど、我が子イエス様が生まれた時の誕生の秘密をいつもこう心に留めてね、ずっと思い巡らすというそういう信仰深さも持っていた人でした。しかしそういう信仰深い親であるヨセフもマリアも、というかむしろ親であるからこそかもしれませんが、真実のイエス様を見失ってしまっていたと。でも実はこれは私たち、ここにいる私たちの姿でもあるということもできるんじゃないかと思うんですね。教会の生活に熱心で、例えば毎日祈りを怠ることもなく聖書をよく読んで奉仕もしている、そういう生活の中で私たちはいつの間にかイエス様が自分の手の中に入っていると思い込んでしまう。イエス様のことは全部分かっているつもりになっている。そういうことはないだろうか。いやそんな熱心じゃなくても、いやもう分かってる、キリスト教ってこんなもんだってねそんな風に考えてしまっていることがあるんじゃないだろうか。 そして手の中に入ってる、何もかも分かってるはずのイエス様が見失われてしまうとき、突然不安に陥る。いろんなことが起こったときに見えなくなってますから、どうしたらいいんだろうってオロオロするってことですよね。もしこういうことが私たちの中にあるとすれば、それはこの時のマリアやヨセフと同じ鉄を踏んでいる ということになるということですね。そういう思い込みも、あるいは不安も、実は聖書が教えている信仰とは違うということです。私たちがはっきり見出さなければならないのは、もっと別のイエス様のお姿、そこに私たちが真実に生きるべき信仰を見出すことができる。それはどういうことかといえば、言ってみれば非常にシンプルで単純なことなんですけど、50節にね、しかし両親にはイエスの言葉の意味が分からなかったって書いてますよね。ヨセフとマリアはイエス様の言ってることの意味が分からなかったんです。私たちもこういうことに陥る危険がある。分かってるつもりではいるけど、全然分かってないっていうことが残念ながらあり得るっていうことですね。だからおろおろしたり、だからどっかで思い込んでいたり、そういうことに陥ってるってことなんですけれども、それは何か、それはこの地上に神が確かに生きておられるという単純な真理なんです。この地上に神の子イエスが来られたということ、神そのものがここに来られた、目の前に、マリアとヨセフにしてみれば目の前にいる自分たちのその息子としてね、生きているっていうことを彼らは忘れていた、あるいは気づいていなかった。神はそのようにしてこの世界にご自分の支配を打ち立てておられるということですよね。イエス様だけがその時まことの神を知っておられた、その場でね。だから自分の父の家にいるっていうことですよね。その神を私の父とイエス様だけが呼ぶことができたし、その私の父のところにいて、居続けて私の父の技をすることにイエス様は集中することを知っていたってことです。ここに違いがあるっていうことですね。さっきも見ましたように、イエス様はこの時、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかと言った。ここでね、当たり前って訳されている言葉、これは非常に面白い大切な言葉です。今日のね、今日のタイトルはちょっとイエスの当たり前って日本語になってるかなと思ったんですけど、これがいいやと思ってこれにつけてましたが、当たり前って訳されているこの言葉、これは一種の必然性を表す言葉ですね。普通にね、当たり前だ、つまりここにいないわけにはいかない、当たり前だ、当然だっていうことです。イエス様がこの父 の臨在がある神殿にね、いるのは当たり前、自然なことなんだ、当然のことなんだっていう、義務的に何かここにいなきゃなんない、宗教的な意味合いでね、その命令に従ってここにいなきゃなんないとか、道徳的な命令としてここに、いなければいけないんだとか、そういうものじゃないです。いるのが当然なんだっていうことです。そのことを、そういうふうにイエス様はここでおっしゃってるんです。自然なこと、当然なこととしてイエス様はここにおられた。イエス様にとっては父の家にあって父のことに一生懸命になるのが自然であり当然なことだった。なぜか神がそこにいらっしゃったし、自分もまた神の子であったからってことですよね。それは当然のことだった。神がそこで生きておられ、生きて働いておられる。少年であるこの時のイエス様は、その神が神として当然なすべきことをなさるために神様がこの世に送られた存在だった。そのイエス様が父の家にあって父の技をするのを最も自然なこと、当然なこととしたっていうのは、これも当然そうあるべきことなんですよね。だからそういうことを私たちは言われてみれば当たり前のことですが、ある瞬間私たちは全然忘れてしまっている、理解できてないということがあり得る。そこで私たちはおろおろしたり、ヨセフやマリアのようにですね、怒り出したり、理解ができないということに陥るということですよね。私たちはこのことについて確信を失ってしまう。 地上で神が働いておられるという確信を失ってしまう。そしてこの確信のないところには本当の祈りもありません。神様はおられるのかおられないのかわからない、神様は何をしてくださるのかよくわからないけど、とにかく溺れるものは藁もつかむなんだから祈るしかない、それは本当の祈りじゃないし信仰でもないですよね。少なくともイエス様が教えてくださった祈りの姿じゃないです。どんなに忙しく働いてもそういう祈りがなければ何の意味もない。真の信仰は当然のこととして祈り、当然のこととして神の業に勤しむ、それが信仰だっていうことですね。なぜこの時マリアとヨセフはイエス様の言葉を理解することができなかったのか。それはイエス様そのものがこの神の生きて働く現実であったということ、それのことを彼らは忘れていた、分かってなかったっていうことですよね。イエス・キリストこそ誠の神だという信仰を彼らこの時はっきりと持つに至ってなかったと言ってもいいかもしれませんね。このイエスが、少年であるイエスがすでに神様そのものとしてここで語られている、そのことが分からないとこの時のマリアとヨセフと同じようになることを実はルカは私たちにこの箇所で教えていると言ってもいいかもしれませんね。でもこのことに関連して最後にもう一つここで確認しておきたいこと、学んでおきたいことがあるんですが、それはイエス様のお姿、この時のイエス様のお姿にはっきりと示されていることなんですけど、先ほども言ったようにこの時イエス様は自分の父の家にいて父なる神様の仕事に勤しんでいられた、それは自然なことであって当然なこととして行っていたって言うんですけど、じゃあ具体的にイエス様がここでしてたことは何ですか。確認、ここでイエス様がしていたこと神殿で
話を
聞いてたってことですよね。神殿で神の御言葉に耳を傾け御言葉を学んでおられたってことなんですね。イエス様はここでまず学者たちの言葉に耳を傾けることによってご自分の父なる神の御業に集中しようとしていたってこと、御言葉を学ぶことによってこそ父なる神の家に住もうとしておられたと言ってもいいかもしれませんね。学者たちの言葉の中に神の言葉を聞き取って、その神の言葉を聞き取る喜びにもう夢中になっていたと言ってもいいでしょうね。だからそのために家族と共に帰ることも忘れてしまっていたのかもしれない。でもこれはね、私たちも同じことなんですね。神の身元にとどまって神の御言葉に耳を傾けることに心を集中する、夢中になっていくということ、そういうことから離れてしまうと私たちはその生きておいらっしゃるイエス様は、知識では知ってるかもしれませんけど、その生きていらっしゃるイエス様とイエス様のその臨在ということが分からなくなってしまう、そういうことがあり得るということですね。単に知識としてイエス様は救い主です十字架にかかってくださいました、それはね分かってるでしょう、信じてないとも言えないかもしれない、でも確実にそのことを確信できていない状況、分かってない状況、そういうことに陥ってしまう、それは何と言ってもこのイエス様の姿から離れたような私たちが生き方をしてしまうと分からなくなってしまうことがあり得るということです。私たちも父の家にとどまって父なる神の御言葉に耳を傾け父の御業を行うことに集中して生きるものとなることが大事だ。イエス様が神様をご自分の父と呼ばれましたけど、キリストを信じた私たちにとっても同じ神様は父ですよね。そういう意味ではまさにイエス様と同じように私たちは父の家にとどまり父の業に勤しむこと、集中して生きることができるし可能だっていうことですよね。そうすべきだっていうことですよね。それが信仰に生きるっていうことの本当の意味です。こっからずれると私たちの信仰は非常に弱まります。かろうじて救われるかもしれませんが、この地上において力強く信仰によって神様の御業をね体験する、そういう力強い信仰はなかなかそういうところから生まれてこない。本当に集中していくときに私たちは力強い信仰者としてこのイエス様のように生きることができるように私たちもなりうるということです。 イエス様を見失い不安に陥るようなことから私たちを免せるためにも、ルカはこういうイエス様のエピソードですね、私のために書き残してくれたのかもしれませんね。この時主イエスは父の御業をなすことに集中されました。先ほども英語の聖書の話をしましたが、英語の聖書の中にはですね、私は私の父の仕事で忙しいってこの時イエス様が語ったって訳してる翻訳もあるんですね。イエス様は本当に忙しく精一杯生きられた、それが十字架の死に至るまでのイエス様の歩みの姿でもあった。その主の御業によって私たちも私たちの父の家にあって、その父のことで忙しいのですと言えるような生き方ができるようにされているということです。他のことは忘れてでもそこに集中することができる生活を私たちも生きる、ここにキリスト者のそして教会の真実な姿があると言っても決して間違ってないと思うんですね。ここが私たちの安心して住むところ、こここそが私たちの父の家と安心して体も魂も行うことができる。しかもここで私たちは私たちの父なる神様のことで忙しいとね、一生懸命働きながら生きることができる、そこに私たちの祈りがあると言ってもいいかもしれません。一生懸命祈るということです。ここに真実の安住の地を知っているからこそ、私たちはこの世の中にあるいろんな悩みの中にあっても、天に増します我らの父よって今日もね祈りましたけど、祈ることができるし、この世界は神が作られたその世界だ、そのこの世界に天にあるあなたの御心をこの地に行ってくださいとですね、祈り続けることができるんだろうと思いますね。そういう真実な祈りを捧げ続けていく、祈りに満ち溢れていく、そういうキリスト者、そういう教会であり続けたいと思います。一言になります。